さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。第135回目の書き置きは、リチャード・リンクレイター監督作、ヒットマンです。まずあらすじですね。ニューオーリンズで2匹の猫と静かに暮らすゲイリー・ジョンソンは、大学で心理学と哲学を教える傍ら、地元警察の技術スタッフとして協力していた。ある日、おとり捜査で潜入するはずだった警察官が職務停止となり、急遽ゲイリーが代役を務めることに。心理学を駆使し、相手に自分を信じ込ませる才能を見せたゲイリーは、潜入捜査官として次々に未来の凶悪犯を逮捕に導いていくが、ある日、魅力的な依頼者と恋に落ちてしまう。という物語。出演キャストにはグレン・パウエル、アドリア・アルホナ、オースティン・アメリオ、レタ、サンジャイラオほかとなっております。公開から少し経ったタイミングでしたけども、割とお客さんが入ってまして、少し年配の方が多かったかなという印象でした。とっつきやすいポスターなり予告だったので、分かりやすそうな部分もそうさせたのかもしれません。それでヒットマンの率直な感想ですけども、普通に面白かったです。くしくもですね、先週の須臣の話をしようの長澤まさみさんと同じように、主演の七変化っていうのが本作の目玉であるのは間違いないんですが、まあ、そこに織り込まれた人間の心理とか、自分が思い描く理想像、まあ、人は本質から変われるのかっていう提示だったり、単純に映画としての面白さっていう部分がしっかりあって、まあ、比べるものではないと思いますが、たまたま短期間にね、制作側がやりたかった趣旨が重なった映画があったので、少し引き合いに出させていただきました。ということで、ヒットマンを振り返っていこうかと思いますが、このモデルとなったおとり捜査官、偽の殺し屋としてなんと70人を逮捕に導いたとのことで、アメリカでもかなり有名な話だそうです。なのでブラッド・ピットや数々の映画スタジオが映画化に挑んできたようなんですが、どれも企画団体で頓挫してしまって、映画化は実現してこなかったそうなんですね。今回やっと念願が叶って映画化されたわけですが、グレン・パウエルとリンクレイター監督が脚本を仕上げたっていうところも、映画化を実現させた大きな要素だったんじゃないかなと。グレン・パウエルは自分が演じるラブシーンの脚本を書いてるときに、赤面しながら書いてたっていう可愛いエピソードもあったそうですが、そういうグレン・パウエルの自分が演じる上でどうやったら映画が面白くなるかっていう探求心みたいなのが今回明確に見えて、非常に今後が楽しみになりましたね。後々は映画監督をやったっていいわけですし、その時に何ていうか、映画っていうものを美化しすぎないというか、交渉ぶらずにきっちり分かりやすくエンタメに振ってくれそうなんですよね。自分の見せ方は分かってるでしょうし、演者としてはもちろんですけども、クリエイターとしてもこれから引っ張りだこになるのではないでしょうか。で、内容についてですが、脚色の部分が非常にうまくできてましたね。言ってしまえば変装の達人だったり、役になりきって犯人を騙すだけ、まあ騙すだけっていうと言い方が悪いかもしれませんが、話を膨らませる上で余白がもうないというか、人殺しを企ててるやつを70人捕まえましたでもうすごいことなので、話が終わっちゃうと。これまで映画化が頓挫してきたのはそういう部分だと思うんですよね。一本の映画として、特にハリウッド系の場合は、主人公が壁にぶつかったり葛藤を抱えたりして、それを乗り越えていくっていう道筋が欲しいですから、最初からすごいと壁ぶつかりようがないじゃないですか。そこを実際の捜査官のやり口から着想を得たっていう範囲にとどめつつ、うまいことロマンス要素を絡めて、それでも緊迫感だったり危機感を煽って楽しい映画に仕上げたと。そして自分は自分でありながらも別の誰かになれるのか、理想の自分に変わることはできるのか、そして自分とは何者なのかっていう部分に着地していくんですね。ゲイリーが様々な殺し屋に扮して相手を求める人間になる。すると相手は心を許して警戒心を解いてしまうと。そしてたまたまイケてる殺し屋に扮したら、その時の依頼人と恋に落ちてしまったと。 この惚れられてしまったロンはもちろんとして、扮していたキャラクターそれぞれがゲイリーが心のどこかで思い描いていた理想の自分が反映されていたりしたんじゃないかなって思うんですよね。粗暴な殺し屋だったり、猟奇的な殺し屋だったり、相手が望んでいるのは当然として、自分だったらこういう時にこういう殺し屋に来てほしいとか、そういった客観性と主観性の両立も描かれていたような気がしますね。序盤でゲイリーが元妻と話すシーンがあるんですが、そこで理想の自分を演じることで少しずつその理想形になっていける、しかも元の自分は消えることなく変わっていけるっていう助言を受けるんですね。ゲイリーは最終的に理想の自分であるロンとのちょうどいい距離感を得たことでマディソンと幸せな家庭を築くことになるわけですが、自分という殻を破ることの面白さや前向きな捉え方もできるような内容だったと思いましたね。ただそこに行き着くまでがね、人を殺す殺さないのちょっと倫理観の外れたやり取りもあったんですよね。ここまで来たらやるっきゃねえみたいな。エンドロールでプロデューサーとしてジェイソン・ベイトマンの名前が出てきたんですよ。ちょっと納得というか、あの殺人絡みのやり取りがかなりオザークっぽかったんですよ。人としてはちょっとどうかと思うけど、この状況ならしゃあねえか、もうやっちゃえみたいな、行くとこまで行ってから考えよう的な。ただそこで緊迫感も結構あったり、2人を揺すろうとしたジャスパーとの腹の探り合いなんかはね、結構笑えるところもあって、第三者がいるところで嘘をつかずに相手を抱き込むとかね、テーマの大きな一つであるアイデンティティがどうのこうのよりも、映画全体を通してみるとコメディ部分の方が割合は圧倒的に高かったようですけど、まあ、住み分けも非常にうまくできていて、気軽に見られる内容の上で完成度としてはやっぱり高かったように思いますね。そしてゲイリーとマディソンとのラブシーンなんですけど、パイロットのコスプレしたあそこはね、おバカすぎて笑っちゃいましたね。上空は揺れますとか、安全のためにベルトを外してくださいとかね、そりゃ脚本書いてて赤面するわと、ただ書いたのお前じゃいとね、突っ込みたくなるシーンもありました。 PG12 で直接的な描写はそこまでないですけど、ちょっとそういう強めの下品なジョークっていうのがね、あるのはあるので、一応お気をつけください。そしてデッドプール&ウルヴァリンではホンダのオデッセイがネタにされていましたけども、今回のヒットマンではホンダのシビックがね、ネタにされていまして、茶化されるっていうのはいい車だってことですからね。日本を代表する企業の一つが映画界を賑わせているのは大変喜ばしいことだなと。一昔前ならね、日本車は決まって爆破されてましたからね。そう考えればだいぶアメリカ人の嫉妬心も和らいできたのではないでしょうか。そしてオデッセイもシビックも古い型をね、茶化しているので、最新のね形はやっぱりかっこいいですから、オーナーさんは安心してお乗りください。おっと、ここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこのヒットマン見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。ヒットマン、気楽に見られる映画なので見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。